こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。尾長達夫による本書は、動物の体の大きさを手がかりに寿命、心拍、代謝、運動、生息密度、器官の構造までを読み解く一般向け生物学書である。中心に置かれるのは、象は長命でゆっくり動き、ネズミは短命でせわしなく動くという身近な対比だ。しかし著者はそれを単純な大小の違いとして扱わない。体重と生理現象の間に見られるべき常則を通じ、種ごとに異なる物理的な時間の背後に共通する生理的な尺度があることを示す。初版は1992年で第9回講談社科学出版賞を受賞した。時間の話題から出発しつつ、進化、エネルギー収支、移動様式、細胞と器官の設計と射程を広げる構成が特徴である。数式を目的にするのではなく、なぜ生物がそのサイズ、その形、その暮らし方にならざるを得ないのかを、比較と比例関係によって考えさせる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、体重の諸分の1常則が示す種ごとの時間尺度、本書の出発点は、寿命、心拍感覚、呼吸感覚など、時間に関係する多くの生理現象が、体重の諸分の1常に概ね対応するという見方である。体重が16倍になれば、時間的な感覚は約2倍になる。大きい動物ほど脈が遅く、動作の周期も長く、物理時計で測った寿命も長くなりやすい。この関係は、象が単に遅く、ネズミが単に速いという印象を比較可能な法則へと変える。重要なのは、四分の一常則が個々の動物の性格を決める決定論ではなく、サイズの異なる生物を横断して見える傾向だという点である。種ごとの生活史、環境、系統的な違いによる例外や幅はあり得る。それでも体重を基準にすると、寿命や生理周期に秩序が現れる。本書はこの秩序を用いて、人間が自分の時計だけを標準にして他の動物を眺める限界を指摘する。ネズミの短い一生を単に短命と呼ぶ前に、その体で進む代謝と行動のリズムを尺度に入れるべきだ、という視点が導かれる。次に心拍総数と生理的時間から寿命の意味を問い直す。数とネズミでは、これ身の上の寿命が大きく異なる一方、哺乳類では生涯に打つ心拍の総数が大きくは違わない。という説明は本書で最も印象的な論点である。紹介される値はおよそ20億回であり、これは厳密に全個体へ当てはまる普遍の定数というより、サイズ族を理解するための代表的な近似である。小動物は心拍が非常に速い代わりに寿命が短く、大型動物は心拍が遅い代わりに長く生きる。そのため、寿命を心拍や呼吸の周期で測り直すと、筋体が経験する時間の総量には共通性が見えてくる。著者の言う生理的時間は、時計で均一に刻まれる物理的時間と区別される概念である。ただし、これを人間の主観的な時間感覚が体重だけで決まるという主張に直結させるべきではない。本書の焦点は主に代謝や循環に支えられた生物学的な時間尺度にある。寿命を年数だけで序列化せず、各種の身体設計と生活速度の関係として捉え直すことが、この議論の知的な効用となる。さらに、クレイバーの法則で読む代謝量と大型化の代償、時間の法則を支える重要な背景として、本書は標準代謝量が体重の諸分の3乗に比例するというクレイバーの法則を扱う。体重が増えれば個体全体のエネルギー消費量は増えるが、体重1単位あたりで見ると大型動物ほど少なくなる。したがってネズミは象よりはるかに小さい総量食物しか必要としない一方、体重に比べれば大量のエネルギーを急速に使う。心拍や呼吸が速く、生活のテンポが短いことは、この高い質量あたり代謝と結びつく。ここでサイズは外見上の尺度ではなく、エネルギーの取り込み、配分、放出を左右する設計条件になる。本書はさらに、体重あたりの生涯総エネルギー使用量にも種を超えた共通性が見られるという観点を示す。もちろん、高温性、活動量、食性、環境温度などは代謝を左右するため、法則は万能な予測器ではない。それでもなぜ小型動物が頻繁に食べ、大型動物が相対的に省エネルギーで維持されるのかを理解するには有効である。生命をエネルギー収支から捉えることで、寿命の差は単なる時計の差ではなく、代謝の速度差でもあるとわかる。そして、食事量、生息密度、行動圏を結ぶサイズの生態学。本書の射程は個体内部の心臓や代謝だけにとどまらない。体の大きさは必要な食事量を変え、それが個体群の密度や行動圏にも連鎖する。大型動物は個体として多くの資源を必要とするため、同じ土地で高密度に暮らすことが難しく、より広い範囲を利用する傾向がある。対して小型動物は1個体の必要量が小さく、限られた空間により多く存在しうる。この比較は、動物の数や縄張りを偶然の結果としてではなく、資源供給と身体サイズの制約が交差する現象として見る視点を与える。もっとも生息密度は捕食関係、繁殖戦略、社会性、食性、季節変動にも左右されるため、 体重だけから現実の個体数を確定することはできない。本書の価値は単一要因への還元ではなく、サイズが多くの生態学的変数の土台にあることを示す点にある。ズーとネズミの違いは時間の流れだけではない。どれほど食べ、どの程度の空間を必要とし、どのような密度で環境に配置されるかまで含めて異なる世界を形作っているのである。最後に走飛行循環細胞から動物の設計原理をたどる。後半では走る、飛ぶ、泳ぐといった移動、呼吸と循環、器官や細胞のサイズ、昆虫や棘皮動物の特徴へと議論が広がる。ここで著者が示すのは、大きさが変われば単純に全てを拡大縮小するだけでは動物が成り立たないという事実である。体重は体積に応じて増すのに対し、骨や足が支える力、表面を通じた物質交換、体内で物質を運ぶ距離には別の制約がある。大型化すれば支持構造や輸送系の工夫が必要になり、小型であれば表面積の大きさや短い輸送距離を利用できる。車輪を持つ動物がなぜ見られないのか、循環系がなぜ必要になるのかといった問いも、進化の可能性と身体構造の制約を結びつける題材として位置づけられる。本書は形態を機能の飾りとして扱わず、エネルギー、力学、物質輸送、進化史の折り合いとして読む。時間の話から始まった読者は、最終的に生物の体全体がサイズに応じた妥協と工夫の産物であることを理解する。これが単なる雑学習ではなく、サイズの生物学としてまとまっている理由である。結論として、本書は動物の違いを暗記する生物学から一歩進み、体の大きさを共通の物差しにして生命現象を考えたい読者に向く。動物の寿命や代謝に興味がある人はもちろん、進化生態学、寛大の構造、科学的な見方そのものに関心を持つ高校生、大学初年、次の読者、一般の学び直しにも適している。数式や比例関係は登場するが、狙いは計算技術の習得ではない。身近な象とネズミの対比から時間、食物、空間、運動、期間を一つの見取り図に接続する思考法を得られる点に、実用的かつ知的な価値がある。初版から時間が経っているため、個別の数値や法則の適用範囲は現代の研究知見と合わせて慎重に受け取る必要がある。それでもサイズに注目すれば、異なる生物の暮らしが体系的に見えてくるという主題は色褪せない。同種の一般向け科学書と比べた際の際立ち方は、驚きやすい心拍数の話だけに依存せず、それを入り口として動物の設計原理を後半にたどるところにある。著者の明快な比較は、人間中心の尺度を相対化し、生物をそれぞれ固有の条件に適応した存在として理解する助けになる。ご支援いただける場合は、ほのがわ達代ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。